起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、ディウェルテ社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、この配信開始が8月27からということなんですが、はい、この8月27って、映画男はつらいよの日だそうなんですよ。
なんか懐かしいのが出てきました。
もう古い映画ですよね。1969年の今日を第1作目が公開されたそうなんですよ、は
い、そうなんですね。あれってでも結構すごいな、長い映画ですよね。私が子供の頃とかにもまだやってたような記憶があるので。
そうですよね、かなり長いシリーズで、はい、もう公開されていたので、私もなんか見たことがある記憶があるんですけど、見たことはありますか？
見たことはありますけど、うん、まあ結構トラさんがなんか自由気ままに旅をして、なんか適当に家帰ってくるような、なんかそんなようなイメージしかなくて、全然中身は知らないんですけど。
そんな感じですよね。はい、じゃあ最近これ見たとか、この映画好きとかってありますか？
最近だと、まあ、鬼滅の刃。
流行に乗ってますね。
やってますよね。うん、はい。まあ、漫画とかも全部読んだので、まあ、映画だとどんな感じかなということで見に行きましたけど、やっぱすごいですね。
というのは、
もう何ていうんですかね、漫画じゃ表現できないような、そういった部分をやっぱり映画っていうようなスクリーンで、かつまあかなり多分コマ数って言ったらあれですけど、使ってると思うんですよね。その画像のまあリアリティというか、表現の仕方とか、そういったところがすごく繊細に描かれていて、なんかこれは確かに皆さん2回3回見に行きたいって思うの分かるなっていうような感じがしましたね。
そうですよね。本当に私の周りでも何回も見に行ったっていう方多かったですもんね。
そうですね。そのファンっていうところももちろんあると思うんですけれども、なんか1回だと全部こう消化しきれないような、まあ、何かはあるのかなと思うんですけど、まだまだやっぱりこの映画人気なので、見に行こうっていうふうに飛び込みで行くのも場所によってはできないってこともあるので、ちょっと、はい。
そうですね。
2回目行けるかどうかわからないですけど、
私も気になりつつも見に行ってないので、
はい、
見てみてみたいと思いますけども、ね、
はい、ただまあすごい時間が長いです。3時間近くあるので、
そうなんですね。
はい、トイレとかはちょっと行くってなってしまうと、ね、少し、ね、はい、間が空いてしまうのが、はい、あんまり間を空けちゃうとまた2回目3回目ってなっちゃう。
そうですよね、はい、まあ、その辺を気をつけて行くなら行かないとですね。
はい、はい、
まあ、そんなね、渡辺さんと今日も進めていきたいと思いますが、はい、今日のテーマは何になりますか？
今日はですね、まあ、ちょうど8月の27配信ということであれば、はい、社会試験がおそらく終わっていらっしゃると思うんですね。
今年は24日。
そうですね、第4の日曜日なので、ね、まあ、でも第4の日曜っていうと結構ここ3日4日ぐらいずれるので、なんか、年によっては試験日早いな、みたいな感じの時もあれば遅いな、時もあると思うんですよね。
はい。
まあ、多分試験終わってもう3日ぐらい経つってことですかね、27ですと。
そうですね。
はい。まず、そういった時に、まあ、じゃあ実際終わってみて、どのように、まあ、私が過ごしてたかというのを少しお話できたらいいかな、っていうふうに思ってます。
これ、合格発表は、
はい。
2ヶ月、10月ぐらいですか？
10月のだいたい1週目か2週目の頭ぐらいだと思うんですけれども、昔はどうやらもっと遅かったんですよ。
あ、そうなんですか。
11月の半ばぐらいとかって言われてたんですね。
結構じゃあその期間って、もやもやしちゃいますか？
はい、そうですね。まあ、私の代で、私が受かった時2022年なんですけれど、その時は10月5日だったんですね。それでも結構早くなってたんですよ。
うん、
なんかその前の年の人が10月の下旬で、その前が11月だったので、はい、まあ、どんどん早くはなってますけど、多分これ以上早くなることはないので、うん、まあ、やっぱり早くなったとはいえども、1ヶ月ぐらいやっぱりこう時間があるので、
はい、
じゃあその間一体何してればいいんだろうとかっていうところとか、うん、どういう気持ちでいればいいんだろうっていうのは、はい、少しお話できたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
どうしたらいいんでしょうか。
まずそもそもこの段階で、試験受け終わって、自分が受かってるか受かってないかっていうところは、確認はされた方がいいと思うんですよね。なんかよくもう完全になんかもう点数届かなかった、あ、じゃあ次行こうって言うんだったらいいんですね。で、もう本当に明らかに受かってるよっていう人については、まあ明らかに受かってるので、じゃあ資格を取ってどういうような道でこれから進むのかっていうのをしっかり考えればいいと思うんですよ。私もそうだったんですけど、ギリギリの人とか、まあ、司法試験って年によって救済といって、難しいと点数調整入るんですけど、なんかそういうような、ポジションにいらっしゃる方って、どっちに転ぶこともあるじゃないですか。受かるかもしれないし、落ちるかもしれないし。だから、なんかそういうのを、まあ、少しというか、まあ、一つ、把握するためにも、まず自己採点っていうのは絶対された方がいいんじゃないかなと思ってます。とは言っても怖いんですよね。
怖いですよね。
思い出すと、私もやっぱり怖かったなと思います。私はもう、多分試験当日に、採点したんですよ。だけど、やっぱりちょっとシラフの状態じゃ怖いなと思って。お酒3杯ぐらい飲んで、その足で、採点しました。
そうなんですね。で、どうでしたか？
んって思って、まあ、ギリギリ受かってるラインには乗るんですけど、マークミスがあったら落ちるな、みた
そうい
な、
か、
そう
そういいう。
うような状況ではあったんですね。で、まあ、自分では思ったよりも取れてないような感じはすごくしたので、2回ぐらいやっぱりやり直しましたね。で、まあ、私は結果として、まあ、受かってるので今、社労士やってるんですけれども、まあ、その時の当時っていうのは、やっぱり受かってるか分かってないかっていうのが、マークミスがあると、もう多分落ちるなっていうような状況ではあったので、やっぱり、どっちの状態になった時の場合も考えてはいたんですね。なんでしょうね。その時は、まあ、受かったら、じゃあ、まあ、開業するかと。で、開業するとしたらいつからした方がいいのかっていうようなところとかも考えました。で、落ちたとして来年やるかどうかっていうところも考えたんですね。ただ結構しんどいんですね。正
もう
直。
一回ってなるとってこ
もう
と。
一回やるってなるともうなんか来年は受かる気しないなっていうのはちょっと思ったんですよね。自分の性格上何回も同じようなことっていうのはちょっとするのがなかなか大変なので。来年は、もしやっても来年ぐらいかなみたいな感じではいましたね。で、まあ、なんかそんな感じで結構、自分の結果を踏まえて、じゃあどういうふうに次進んでいくかっていうようなところで、考えてた時期ではありました。ただ、合格の、もう本当に、なんていうんですかね、発表が出るまでは勉強はしませんでした。
そうですよね。ちょっと解放されたい気持ちもあるって感じですか
そう
ね。
ですね。まあもちろん、そこで合格点に全く達してないっていうことになれば、じゃあ次どこの予備校行きましょうかっていうようなところで、決めることにはきっとなってたんだとは思うんですけれどもね。とはいえども、やっぱり不安だったので、毎日毎日やっぱり、こう、なんていうか、速報チャンネルとか言ってよく、なんていうんですかね、今年の合格点は何点だみたいなのを予測するような人って結構いらっしゃるじゃないですか。そういうの見たりとか、まあ予備校で無料で聞ける試験後の解説とかっていうのをなんか聞きに行ったりとか、なんかそんな感じで、じゃあ実際はどうなんだろうなっていうような、自分にまあ確証を持たせたくて、なんかいろいろ回ってたような気はします。
そうなんですか。
まあ、とはいえども、本当であれば、まあ、お仕事とか皆さんされてる方多いと思うので、まあ、もう、すっかりこう、忘れてしまって、お仕事されたりとか、まあ、9月であれば、会社によってはまだ夏休みとか、消化できるような期間とかもあるので、まあ、有給使いながら、夏休み取って、リフレッシュするっていうのが、いいのかなと思います。まずは、まあ、どっちに転んだとしても、もう一回、やっぱり、勉強するとか、じゃあ次開業するってなると決断が次必要なので、少しゆっくり休まれても私はいいのかなと思ってます。
そうですよね。1年に1回しかないっていうのも本当に大変な試験ですね。
まあそうですね。まあ他の行政書士さんとか、まあ宅建資産とかも同じなんですけれども、まあやっぱり1年に1回なので、まあ、落ちたらどうしよう、受かったらいいなとかっていうふうに皆さん思うのもそうですけれども、まあ私のいろんな資格試験の勉強してきた経験上、なんか、 受けて、あ、もう落ちてもいいや、みたいな状況の試験っていうのだと、やっぱり落ちるので、
ああ、は
なんか不安だな、自分がどういうふうに、これからやっていこうかなっていうふうに、結構真剣に悩んでいる方とかだと、割と合格点に近いような、形で、出てくることっていうのは多いんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。
何か願掛けとかしたりしました？
あ、でもやっぱり試験受ける前とかは、多分どこかでもお話ししたかもしれないんですけれども、かなり、なんて言うんですかね。神社とかに毎週1週間に1回ですかね、行って、はい。まあ、受かりますようにっていうお願いというよりかは、まあ、力を貸してくださいというか、なんというか、あ、なんかそんな感じでやってたなっていうのは覚えてます。はい。
で、まあ、合格発表の日
はい。
っていうのはもう本当にやっぱり緊張するもんですか？
あ、そうですね。もう私は、まあ、朝9時か、9時半かな、9時半に、社労士の試験センターのところに、PDF ファイルで合格発表の番号載るんですよ。もう大学受験みたいですよね。今 PDF なので、まあ、開いて、まあ、それこそ、自分の番号を検索すれば出てくるんですよ。検索するまでの指の先が冷たかったですね。なんか震えました、やっぱ。
そうですよね。
はい。で、なんか検索なので別に何て言うんですかね。一発で出るじゃないですか。例えば001とか言って、その番号なかったら終わりじゃないですか。だから、もう一発勝負でえいって検索したら、まあ、ありがたいことに、マークミスもなくて、で、出てきたな、というふうには思ったんです。で、まあ、振り返ってみると、今までの資格試験とかでマークミスって一度も経験上したことがないっていうのはあったので、なんか、まあ、今回だけはするとか、そういうようなことっていうのはなかったんだろうし、もうちょっと自分のことそこは信じてあげた方が精神衛生上楽だったんじゃないかなっていうのは、振り返ってみて思いました。
そっか、そうですね。
はい。はい。
とりあえずでも今年受けた方っていうの
そう
は
です
今
ね。
本当にちょっとね、ドキドキしてるかもしれませんけども、ここはもう一回リフレッシュをして。
そうですね。まあもう結果変わらないので、はい、まあ、じゃあもう次どうするかっていうふうに考えて進む方が、まあ、やっぱり何か見えざる力を貸してくれてることもあると思うんですよね。ただとはいえども、やっぱり、結果見るまでは、やっぱり、どうしても現実受け入れられないとかっていうようなところも、ある人もきっといらっしゃると思うので、まあ、本当に何でしょうね、こういう過ごし方がいいですよとかっていうふうに偉そうには言ってるんですけれども、まあ、自分が本当に納得するように1ヶ月過ごせばいいと思うんですね。試験を、速報を私みたいに見たりとか、予備校の解説気に入ったりするのもよしですし、もう全く忘れて、仕事だったり、趣味だったりとかっていうのに時間費やすっていうのもいいと思います。まあ、勉強はしなくてもいいんじゃないかなと思います、この期間は。は
そうですね。
い。はい。
本当に、まずはお疲れ様でした。ですよ
そうで
ね。
すね。はい。私も体験してる身からすると、もう、午後の択一って言って、5択の中から1択正解選ぶんですけど、あれ3時間なんですよ。もうそれこそさっきの映画の話じゃないん
そう
で
です す
けど
ね。
も はい。もう、60何問とか確かあって、もう死にますね。
それ
60
は。
何問じゃないか。もうちょっと多いか。1問10。そうですね。まあ、でも60何ページですね。ごめんなさい。65ページぐらい冊子の分厚さがあるので、ねえって話です。
なんかもう見ただけでどっときますね。
はい。あ、そう。そうですね。
ね。
結構、そこそこ分厚いです。だから、まあ、それを3時間集中してやり通すっていうのは、本当にパワーがいるので、まずは本当に自分の好きなことされて、ゆっくり休んでいただいて、まあ、次の、ステップ考えていただけるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。
はい。
そんな風に過ごされた渡辺さんの意見、お話もね、参考にしてみていただきたいと
そうで
思
す
い
ね。
ます。
はい。
今日もありが
はい。
とうございまし
とんで
た。
もないです。ありがとうございました。